ハレルヤ、感謝いたします。それではお明かしの時といたしたいと思います。本日お明かしをしていただきます原田兄弟、よろしくお願いいたします。
主の周りに腹立った時期と、その頃の私は生きる気力も失うほど言われかけていました。主は私たち夫婦がどれほど真剣に主の救い、主の平安を求めるのであるのか、ご自身が介入される前に私たちがどれほど無力で弱いものであるかを徹底的に思い知らせるために、どん底まで突き落とされ、とことん私たちを砕かれたのでした。私たちは暗闇の中にどっぷり浸かってもがいていました。そんなある夏の日の朝、何か二人で一緒に信じられるものが欲しいなと、ほぼ同時にこの言葉が二人の口から出たのです。家内も私と同じようなことを思っていたのです。二人が共にキリストを求め、すがる決心をするのに、それほど時間は必要ありませんでした。それというのは、家内には小学生の頃、郷里の教会学校に行っていた時の楽しい思い出があり、私にはやはり小学生の頃見ていたテレビ映画のコンバットの中での十分牧師の祈り、父と子と聖霊の皆によってお祈りしますというこの言葉が頭の中に焼きに押されたごとく、大人になってからも忘れられずに来たのでした。そうしてキリストを求めることは決まりましたが、さてどうしたものか、ここで私たちはとても困ってしまいました。それは私たち二人には教会にたどり着く手立てがなかったからです。クリスチャンはもちろん、私たちの知人で教会につながる人がいなかったのです。しかもただ教会が見つかるだけでは安心できません。信頼を受ける私たちが自然に馴染んでいけるような教会でなければいけません。そこで最初にしたことは、地図で教会を探すことでした。直接訪問をして見極めようとしました。堺地方キリスト教会の村の駐車場までは行きましたが、通用口にインターホンがなく、シーンと静まり返っていて、そこから中に入っていく勇気がなく、そこまででその日は引き返してしまいました。が、その時目にした掲示板の御言葉、すべて疲れた人、重荷持っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節。聖書を見たことも、読んだこともない私でしたが、これや、これこれ、疲れてる、しんどい、休ませてほしい、どうしたら助けてもらえるのか、聖書にはこんなことが書いてあるのか、その時、そうか、やっぱりキリストで間違いなさそうやな、と実感しました。ですが、当時の私たちは、教会に限らず、大門事件の直後でしたので、宗教に対する不安や恐れがいっぱいで、ちょっとこちらに来てください、とどこかに連れて行かれたり、閉じ込められたりしないかと不安で、警戒心の塊でした。教会につながりたいのに、その手立てが見つからない、方法がわからない、正直、焦り始めていました。そんなある日のことです。一枚の新聞折り込みが目に留まりました。それは堺市立の文化センターソフィア堺での淀川キリスト教病院のチャプレンであられる久保田先生のカウンセリング講演会を知らせる場面でした。主催は堺チャペルとなっていましたが、しかしここでまた疑問が湧き起こりました。私たちの知識ではチャペルとは実体のある建物としての存在でした。ソフィア堺のような工業の建物の中にそんなものがあるとは思えませんでしたが、それはそれとして 逆に境施設も公共の建物の中であるのだから怪しい団体でもないだろうと意を決して、とりあえず二人で出席してみることにしました。果たして案内された会場は会議室で、チャペルという目に見えるものは存在しませんでした。謎はまだ解明できません。迂回チャペルの実態が分かりません。謎はこれだけではありませんでした。迂回チャペルの瞬間案内に、今度は堺中央キリスト教会の名前を書いたのです。一枚の案内に二つの教会の名前が書いてある。これは怪しい団体とちゃった。理解できない私たちの方はますます深まっていきました。堺中央に見たら、確か前に村の駐車場まで行ったことがあるなと二人で話しました。なんとかして堺中央の中に入っていきたいのですが、この時点ではまだ二人で直接訪問してみる勇気が湧きませんでした。そうこうしているうちに、再び小寺先生の講演会から堺中央であるという知らせがポストに入りました。今度こそだと、その日、それともいつ何事が起こっても逃げられるように、前後左右に気を配りながら、恐る恐る目立たないように礼拝堂に入っていきました。誰も顔見知りはいないだろうと思いつつ入っていたのですが、今思うと、迂回チャペルの方々が時を遅しと手ぐすね引いて私たちを待っていてくださったのでした。初めてのところで顔見知りの方がいてくださるというのはほっとします。不安が和らぎます。主を誠実に求めるものを主はよくご存知であり、必ず豊かに報いてくださる。ヘブル16章6節。迂回チャペルは神様が私たち夫婦のためにピンポイントで備えてくださったキリストの命に至るものでした。今思うとそれは主の私たちに対する憐れみであり、愛であり、お導きでありました。イエス様はまさに私たちの救い主であり、癒し主です。イエス様を主と信じ克服した瞬間から、命の泉がコンコンと湧きあふれ、乾ききった魂が潤いに変わり、死にかけていた魂が生き返り、すべての重い患いから解放され、私に生きる力と希望と喜びを与えてくださいました。迂回チャペルの働きがなければ、多くの兄弟姉妹の祈りと支えとがなければ、キリストの御救いに預かれず、堺中央キリスト教会にも尾上聖愛教会にもつながることができなかったことでしょう。ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と奉神との洗いを持って私たちを救ってくださいました。ペトス3章5節。主は私の目を開いて神の国の栄光と偉大さを見させてくださり、人を全く作り変える救いの恵みに預からせてくださり、新しい生まれ変わりの命を、心の健康と平安をお与えくださいました。神様はご自身を求める人のところに、その人が必要とする助け人を起こされ、備えられ、その人を通してご自身のご栄光を表されます。教会の歴史の根底には常に神様のご支配があり、必要な時に必要な人を起こし、普通のもので満たし導いてくださいます。今も私たちの全てを支配され、真実と愛を持って私たちの進むべき道を指し示してくださる神様の御胸に少しでも添えますように励んで、信仰をお乗り抜いていきたいと思います。
尊いお別れを感謝いたします。それでは今日も聖書を開いて御言葉に触れていきたいと思います。メッセージを語ってくださいますのは小金井牧師でございます。メッセージの題は、強くあれ、強くあれ、大きくあれ、強くあれ、大きくあれと題して御言葉を語っていただきます。中心となります聖書箇所を入江姉妹に朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、ヨシュア記1章1節から9節です。旧約聖書ヨシュア記1章1節から9節です。お読みします。さて、主のしもべモーセが死んで後、 主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテスヘテ人の全土及び火のいる方のタイガに至るまでである。タイ大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ惜しくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く惜しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまげさでなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
皆さんおはようございます。原田さんのお証を聞きながら、ああ神様不思議な方だなと思いました。幼い頃のわずかな記憶、それがその人をやがて大人になった時に教会へ行こう、あのイエス・キリストというお名前を聞いたあの方のところに何か確かなものがあるんではないか、そのようなほんのこの短い記憶の中にですね、その人の一生を変えるきっかけというものがいろんなところに置かれているんだなということを思うと、やはりですね、子ども伝道は大切だなと思います。もちろん大人の方もそうですが、小さい頃に、幼い頃にあなたの創造主を覚えよとありますけれども、本当にその小さな祈り、そして覚えてるか覚えてないかわからない、でもその時あった何か触れられたもの、それが あって人々がですね、イエス様のところに来れるなら、親が教えることができない、でも教会学校の先生がですね、昨日も教会学校の CS 研修が大阪であって、そこに行ってきましたけれども、たくさんの先生たちが集まっておられました。現場で頑張ってるんだろうな、2人3人その一桁ぐらいの子供しか来ないような中でも、やめずに、絶えず細く長く頑張ってるんだろうなということを思いながら、その席にも、私自身もですね、そこに集わせていただきました。神様、忍耐を持ってご愛を持って私たちを導いてくださっている、そのお方の親しく語られる声をですね、今日も聞いていきたいと思うんです。今朝、強くあれ大しくあれという題で吉明一章から御言葉を開きました。まあ、430年にわたるエジプトでの奴隷生活から脱出して、この先祖アブラハムによって与えられた約束の地をですね、400年以上経ってから目指したその民が、一足飛びには行かず40年の荒野 の旅を終えて、今この日を迎えようとしています。ヨルダン川を渡ってずっと語られてきたその地に今入ろうとしている。ここで民をこの場所まで導いてきた偉大な指導者モーセとの別れがありました。民をこの場所まで導いてきた偉大なモーセ。モーセはですね、約束の地の手前で、このピスガの山から、その地を向こう側に、この眼下に広がる、その地を見ながらですね、自分は入っていくことができない。でも、自分と共に過ごした民が、あの川を渡って、その地に入っていく。それを見守りました。120歳でその生涯を終えました。そして、この後、民を率いたのが、ヨシュアでした。荒野でのこの流浪の旅路という一つの時代が終わって、地を征服していくという新しい時代の節目、まさにその時に神様はこの今朝開いた言葉をヨシュアに向かって語ったんです。もう一度このヨシュア記一章一節から、どのようにどのような状況で神様は語られ、聞く側にはどんな思いがあったか想像を巡らしながらですね、じっくりと今御言葉を読んでいきたいと思います。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土は、この荒野とあのレバノンから、大河ユーフラテス、ヘテ人の全土、および日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地を、あなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところでは、どこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。今朝ここから3つのポイントで見ていきたいと思いますが、まず第1番目は信仰者の強さです。信仰を持っている人の強さ。今読みながらですね、この9節の上には年月日が刻まれています。2016年10月25日、去年の私の誕生日に両親がですね、この箇所御言葉を送ってくれました。思い出しながら今この言葉をですね、改めて読みました。信仰者の強さ。神様はヨシュアに強くあれ、大きくあれと何度も言われました。この1節から9節の短い箇所だけでも6節、7節、9節と強くあれ、大きくあれという言葉が3回も出てきます。この言葉が何度となく語られる、その意味はですね、その必要があった、 ような状況があったからと読むこともできます。偉大な指導者モーセがいなくなった。いつもその背中を見てついていったんです。その杖を持っているモーセの姿がいつも行く手にはありました。でももうこの指導者がいなくなった。残された民、そしてその民を率いるヨシュア、そして新しい地へ踏み出そうとするこの時に語られた言葉でした。申命記の31章でですね、モーセも同じようにこの臨終の床でですね、強くあれ、大しくあれとヨシュアに向かって語っています。今まさに40年の旅路が終わって、その時代を率いたモーセからそのバトンはヨシュアへと手渡されて、いよいよ神様が与えてくださっているこの約束の地に入ろうとしているヨルダン川を渡って、この先ですね、どんなことが自分の身に起こってくるのか誰もわからないけれども、確かな神様からの約束がある。それだけを手にしてですね、民はこのヨルダン川を渡ってこの地に入っていきます。強くあれ、大しくあれというこの言葉、ああ自分にもかけられる必要があるな、そんなふうに思ったことないでしょうか。いろんな状況内容は違うけれども、誰もがそのような場面に置かれることが あったと思います。今朝まさにそのような状況ですという方もいらっしゃるかもしれません。強くあらねばならない、奮起してこの踏ん張り時だと分かっているけれど、そうあれない、そうできない。強くあれ、大しくあれ、この言葉が主から繰り返し語られたこのヨシュアの心中というのは、この時どんなものであっただろうかなと想像します。どういう人が強く大しく荒れるのだろうかとちょっと考えてみたんですね。神様を知らない方でも強く大しい方というのは私たちの周りにもたくさんいます。強くある大しくある人、どんな人かなと思うと、まずこう頭に浮かんだのは自分に自信がある人、能力的にというんでしょうか、長けている人が自分に自信を持つ、何かをこの成し遂げた、自分の一言に成果があった、大変な仕事だったけれども結果を出してきた、評価された、これは自分の自信につながると思います。しかしですね、この能力というものを土台とした自信というのは、それが崩れていくときに何かこう変わっていく、変化していく心もとないものであるようにも思います。昨日のこの CS 教師研修の講師は、田中聡先生という、児童精神科医の先生でした。本も出しておられてですね、発達障害とその子らしさ、もう一冊本出しておられましたが、この先生がですね、CS の先生たちに向かって語ってくれたんです。完全にバランスの取れた子どもは一人もいないと。この心の発達の全体的なバランスを崩した子どもたち、この生きにくさを抱えていたすべての子どもたちが生き生きと成長するために、日々、働いておられる先生です。この先生が話してくださった中でですね、この最近発達障害という診断される子がとても多いというんです。でも実際的な数が増えているというわけではなく、それはそれに対する見方、診断の仕方が変わったからだというふうにお話しされていました。1980年頃にその診断方法が変わったそうです。 ポイント制と言っていましたけれども、症状で判断する。何ができて何ができないか。それもその症状でですね、この子はそういう障害がありますね。まあ、症状があってっていうのは、これができたら次のステップに踏める。でもこれができないから進めない。まあ、発達に障害があるという。まあ、そのような見方だそうですけれども、何ができて何ができないか。まあ、そのような診断。それは各国共通のラインを、基本ラインを引くことができるので、まあ、そのようなメリットもありますと。そして誰でもが診断できるという状況にもあるんだということを言っていました。でも、何ができて何ができないかというこの do ですね。その人から生まれている行動。その do の行動を見る傾向というものが、まあ、強くなっていった。それが線引きとなってですね、この診断されていくようになっていたというんです。まあ、褒めてあげてくださいというときに、学校の先生や お父さんお母さんにですね、まあ、この我が子には褒めるところがないんですと、まあ、言われると。しかし、その褒めるところがないというのは、その do、その子が何をしているかというところに着目しているゆえであると。褒めどころがわからないのは、この見てる側も、その人の doing にこう着目しているから。できなくてもその子がそのできない、その結果を出すまでにどれぐらい努力しているか、どれぐらい取り組んでいるか、それを、その子の B、存在を見てあげる、認めてあげる。これがまあ大事なんですということも話しておられました。まあ、これ聞きながらですね、神様の前で私たちもそんなところないかなと思ったんですね。do、できてるかできてないか。それで神様のご愛を図る。そうではないんですね。神様は私たちを叱ることがあります。親もそうです。でもそれはその人の行為。その、叱ることがあっても私たちの存在そのものをいつも励まし、そしてその存在そのものをいつも大切にし、運んでくださっている。B の部分をいつも神様は認めてくださっている。けれども私たちの取り囲む社会がですね、この Do と B がこう入り混じってですね、神の前でも私たちはできてるかできてないか、そのような評価の前に自分を置きがちではないかなということを思いました。自分に自信がある。何ができて何ができないか。しかしですね、そこにはそれが崩れていくときに自信を喪失していくという面も、まあ、はらんでいるなと思うんです。でもう一つは、いろんなことを自分の力で乗り越えてきた人、まあ、経験によってというんでしょうか、こういう人は強いなと思います。戦前戦中戦後、この厳しい時代を過ごしてこられた、まあ、私にもおじやおばや、まあ、そういう人たちがいますけれども、何かこう真の貫いた強さというものを持っています。まあ、特にこの人一倍苦労してきた人、山あり谷ありの厳しさを乗り越えてきた人、その人は強いと思います。そしてまたそういう人はですね、人とはどういうものかということを、まあ、よくよく知っておられるなというふうに思います。人は何をしたら嬉しいか、何をしたら嫌がるか、どんなことに傷つくかということを、よく人のことを知っている。逆境が来てもそれに立ち向かう強さを、この厳しい経験の中で積み重ねて培われてきた、そういう人は強さを持っているけれども、自分がその強さの頼み、背負ってきた荷を下ろすということをなかなかできない。下ろす場所もわからない。この重荷を担ぎ続けることが強さの評価、強さの何でしょうか、バロメーターとなってですね、その中に、その重荷を負っている自分の中にですね、自分をこう見出そうとしているようにも見受けます。ここで言っている強くあれ、大しくあれと、この聖書の中で言っているその強さ、大しさというのは、神様を知っている人、この信仰による強さのことを言っています。神様を知っている人というのは、神様がどれほど自分を大切にしてくださっているかということを 実感している人です。ああ自分は大切にされてるんだなということを理屈ではない実感している、味わっている、自分のこの全存在を投じても受け止めてくださるお方であるということを知っている人、信じている人、確信している人です。だからですね、自分がどのような弱さを持っていても、頑張っても頑張ってもできない、評価が出ない、そのようなものであっても、神様はこの自分の存在を尊んでくれている。神様がすごいお方だから、このお方と共にあれば大丈夫だということを知っている。まあそれは人から聞いて知っているのではなくて、自分の身に刻まれてフィルターを通って知っている、確信している。ですから自分がどんなに欠けたところがあってもですね、神様はこのような自分をも用いてくださるということを信じて、信じてですよ、信じて立つことができるんです。つい2日ほど前ですね、懐かしい方からお電話をいただきました。この先生は中国、そしてまた北朝鮮で宣教の働きをしている先生です。私が新学生時代にですね、3年生の時に夏の短い期間でしたけれども、この先生にそのトマンガン国境沿いをですね連れてっていただいた先生でした。その翌年も同じように、医療品やまた薬などを持ってですね、届けるために、行かせていただいたんですが、あれから13年4年経って時々思い出していたんです。あの先生どうしてるかな。まあお国柄ですね、なかなか公なアプローチができないですね、宣教師であってもどうされてるかな。そんな中に先生が電話をくださってですね、電話でしばらくお話ししました。奥様お元気ですか、聞いたら、家内は去年召されましたと言われました。まだお若いです、病気で。私が当時その進学校の友達と一緒に訪ねさせてもらった時は、上にお兄ちゃんが2人いたんですけれども、下に年の離れた末娘の女の子が生まれたんです。5歳の女の子でした。ああ、あの子、中国を愛すると書いて愛花ちゃん、どうしてますか、聞きました。すると彼女は中学高校本当につらい時期を過ごして、なかなか学校に行けなかったんですと、今大学生ですと言われました。中国北京でですね、中学生の頃学校に行けなくなってずっと家の中にいて、しかしこのお母さんがですね、いよいよ重篤で病気が分かってですね、闘病生活が始まった時に、彼女にですね、この親しい方が、お母さんの願いはあなたが喜んで生活すること、あなたが本当にいつも喜んでいること、学校に行けたらいい、学校に行きなさいと、まあ、祈りながらですね、支えてくれたというんです。そして彼女はですね、その時から、時間かかったと思いますが、一生懸命猛勉強して、6年間です、ほとんど学校に行ってない、学力もない、先生言っておられましたが、ほとんど勉強もしていなかったから、そんな大学に入れるなんて思わなかったけれども、一生懸命に勉強して、今大学3年生ですと、一日も今休んでいませんと。そして周りにはお友達がたくさんできてですね、心開いて本当に楽しい交わり、そのように心開いて今元気にやっていますとお話しくださったんです。まあ、十数年の間にこの先生のうちに、その宣教の働きの中だけではなくて、ご家庭の中で、ご家族の中でいろんなことがあったんだなと思いました。先生今お元気でいらっしゃいますか、またその働き続けていらっしゃいますかと聞いたら、行っていますと。ぜひですね、また一緒に回りましょう、来てくださいというふうにお声かけしてくださいました。神様を信じている人の強さというのはどこから来るんでしょうか。いろんなことを襲います。たとえ主の働き手であってもですね、順風満帆ではない、いろんなことが起こってきますが、けれどもその中にあってですね、主が私と共におられる、そして神様がどれほど自分の存在を尊んでくれているのかということを知るときに、私たちはそこから 強さを、また大しさを、揺るがないですね、変わらない、そのような力をいただくんではないかと思うんです。私たちはこのイエス様の十字架によって救われたものです。私たちが何も努力をしてですね、その自分の罪のために罰を受けて救いを手にしたわけではありません。私たちが何か良いことをしてその救いを手にしたことは一つもありません。イエス様が全部あの十字架で代価を払って、まるで私がしたかのごとくイエス様が全部道を整えて、そのすべての良きものをですね、私にまた皆さんに与えてくださいました。この神様が私たちと共におられる、それを知っているときに、それを実感し、その中に生きるときにですね、私たちはこの強くあれ、大きくあれという神の言葉がですね、自分に向けられてはっきりと語られているということを、この朝もですね、受け取っていくことができるんではないかと思うんです。しかしですね、これには段階とプロセスがあるように思います。一足飛びでですね、そのようなものにいきなりなれるわけではありません。疑って、そしてまた疑問を持って、そのような悩んで、そのような繰り返しの中で確かなお方のお答えをいただいてですね、自分の足場を踏み固めながら、この信頼、この強さというものは身にすべていくものだろうと思います。3年間イエス様と寝食を共にしていつもそばにいたペテロ、弟子のペテロもこのプロセスがありました。ペテロもですね、イエス様の語られた言葉を聞いて理解はしていました。イエス様、あれどういうことですか、あ、そういうことですか、理解をしていましたけれども、実際にイエス様が語られた言葉がですね、ペテロのうちで生きて働き始めたのはイエス様が天に上げられてからでした。ペテロにはこの十字架にかかられるイエス様を裏切ったという辛い苦い経験と記憶がありました。そんな自分をイエス様は許してくださった、そして愛してくださった、許されて愛されているということを、その辛い苦い痛みを通して知り、さらに知り、そして聖霊の注ぎによってイエス様から託された使命を担えるものだとさらさら思っていないけれども、イエス様から託された使命を担う力をいただいて、それを果たしていくものになっていきました。信仰者の強さ、それを私たちも日々の生活の中ですね、培われながら、そして強くあれ、大きくあれといつも語ってくださる主の御言でですね、そのようなものとならせていただきたいと思うんです。そして第2番目は、神からの勇気をいただくことから始まる働き、神様からの勇気をいただいて始まっていく働きがあります。この9節を読むとこうあります。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。あなたに命じた、こうなったらいいねではなく、また推奨したわけじゃなくて命じたって言うんですね。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからだと。恐れが生じる場面というのは、いくつか考えられると思いますが、一つにはこの新しいことに挑む、 未知の領域に踏み出すときに、まあ、生じるのではないかと思います。まあ、良い意味での恐れと言いましょうか。経験のないことが身に起こるときに、私たちはですね、まだ未経験なので、そこに何が起こるのかということに対してですね、恐れが生じる。そして自分はそのところを歩いていくことができるのか、恐れが生じる。あるいはこの過去にあった経験というものがですね、将来に、自分の将来に恐れを生じさせるという場合もあると思います。これは負の意味でですね、過去に大きな失敗や、あるいは痛手を負ってですね、それがいつも自分を支配する、その経験が。そして新しいことに踏み出そう、チャレンジしようとしても、その記憶が自分を縛って恐れを生じさせ、踏み出せない、やっぱり無理だろう、やっぱり無理だろう。まあ、長年クリスチャンであっても、信仰による勝利の体験がないと、いつも同じようなところで恐れに支配されて、何かこう破れていかない。この殻を破っていけず、自分の中でですね、堂々巡りする。堂々巡りというものを繰り返します。破れるまでですね、それは繰り返されるだろうと思います。ことを変え、品を変え、状況を変え。信仰による勝利体験というのは、その人を力強いものへと変えていきます。まあ、ヨシアはどうだっただろうか。ここに至るまでのヨシアの歩みを振り返ってみると、このヨシアの信仰による勝利体験というのは、エジプトを出た後ですね、モーセがシナイ山で、板に刻まれた十戒を手にします。エジプトを出た後、その十戒を手にするホレブの山で、その手にするんですが、そこまでの旅路は50日間ありました。そのホレブの山に行き着くまでに、アマレク人との戦いがあるんですね。このレフィリムという場所で、民が宿営、テントを張って休んでいるときに、アマレク人の奇襲に遭うんです。そして、このとき民は初めて、奴隷解放から、戦いという場にこう誘われていくわけですね。その時、戦うことも知らない、ずっと抑圧されていた奴隷であったこの民がですね、その戦いの場にさらされる。モーセはこの時、ヨシュアに言うんです。何人か呼んで行ってですね、アマレクと戦うように命じるんです。これ、出エジプト記の17章に出てきますが、その命じられたときに、ヨシュアは言葉の通り従って、このアマレクの戦いの場に出ていきます。そして一方、モーセはですね、この戦場を見下ろせる丘の頂に立って、杖を掲げて、その頂の上でその戦場を見下ろすんです。ヨシュアはモーセの言われた通りに出ていき、そして一方、モーセは、この戦いの現場で実際に加勢して戦ったのではなく、丘の上で杖を両手に掴んで手を上げるだけ。しかし、モーセが手を上げている時はですね、イスラエルが優勢で、モーセの手が疲れてこう下ろしてくると、アマレクが優勢になりました。モーセの手が重くなって疲れるとですね、横にアロンとフルが両側からモーセの手を支えて、それでモーセの手はですね、日が沈むまで掲げ続けられて、ヨシュアはアマレクの民の剣を打ち破るんです。勝利するんですね。まあ、ヨシュアは自分にこの勝算があると踏んで戦いに出ていくことを決断したんではなかったんです。ただモーセが言われた通り従って出ていきました。そしてモーセの手が上がっているその時には優勢、手が下がると劣勢。実際に現場で戦うヨシュアの働きとは関わりがなく、現場にはいない、丘の上で モーセの手が上がっているかいないかがこの勝敗を決めたんです。不思議な勝利でした。ヨシュアはこれを経験したんですね。エジプト出たばかりの時、もちろんヨシュアも現場で精一杯戦ったはずです。そしてその精一杯を後押しして勝利へ導いたのは、その現場を支える主の前に掲げられた手であった。まあ、取りなしの手、祈りの手とも言うことができると思います。まあ、ヨシュアにとっては戦う術も十分でない、この不十分の力不足の自分の力量とは関係なく、神が自分と共にあった、故に勝利したという大きな、まあ、不思議でありますが大きな勝利体験だったはずです。そしてこのような裏打ちされた経験の一つ一つが、ヨシュアにとって神様を信頼し従っていく今後のヨシュア自身を形作っていったはずです。このヨシュアに向かって神様は、強くあれ、大しくあれと語られたんです。これを聞いたヨシュアはですね、強くあれないとき、自分を強くして奮い立たせてくださった神様がおられたということを実感したはずです。それが自分の身に刻まれてきたからです。強くあれ、大しくあれ、この言葉はですね、今朝神様を信じて共に歩んできた私たちにも語られている言葉です。神様は、私たちが今置かれている状況、私や皆さんがですね、今置かれている状況がどんなであっても、またその状況をどのように見ていたとしても、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからだと、過去の信仰の勝利の中でですね、思い出してごらん、あの時もこの時もどんなに小さな祈りさえも私は聞いて、そのようにあなたのうちに働いてきたではないか、呼び覚ますようにして、だからこの将来行く手も大丈夫だと私たちに語ってくださっています。自分の足りなさに、状況の厳しさに向けられているその目を、神である私に向けなさい、信頼しなさいと語り続けてくださっています。どのような状況に置かれても、どんなところにあってもですね、主のもとに自分を置くということを私たちは学んでいかなければなりません。学ぶ必要があります。まあ、主に従うとも言うことができるでしょうか。頼りない自分を神様にそのまま差し出していく、する、そうするならば神様、主ご自身がこの自分を用いて勝利を見せてくださる。神様はそのようなお方ではなかったか。ヨシュアはですね、未知なる世界に一歩踏み出すときに恐れが生じ、またいろいろな思いの中で、その内なる信仰は奮い立ったはずです。これが信仰の領域、信仰を働かすということです。ヨシュアはあまりにも偉大だったこの先のリーダーモーセがいなくなってですね、何をしたらいいのかと 途方に暮れることはありませんでした。なぜならば、ヨシュアがすべきことは、ここにもう一度、はっきりと神様から示されたからです。二節。あなたが足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなたに与えている。二節、私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。今、あなたとこのすべての民は立って、ヨルダン川を渡って、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。ここにもう一度はっきりと、そのするべきことが示されました。モーセが死んだ後、主はヨシュアに向かって、民を連れてヨルダン川を渡るようにと命じて、彼らが踏むところは、ことごとく、モーセに約束した通りに、彼らに与えられると言われました。神様はモーセと共におられたように、ヨシュアとも共におられるので、強く、大しくあれと。まあ、ここに出てくる、与えようとしている地というこの言葉はですね、アラノからこのユーフラテス川に至るまでの広大な領地でした。広大な土地でした。足の裏で踏むところはことごとくとありますが、この与えているという言葉は完了形で書かれています。それは、どういうことかというと、この神様の摂理の中ではですね、すでにこの領土の占領は完成している、この時点で、もうすでに完成しているという意味です。先取りされてるんですね。まだ行ってないのに、川を渡ってないのに、足の裏で踏んでいないのに、与えている。もうすでに、それは完了している。実際この広大な土地を制したのはこれから約 4,500 年後ダビデ・ソロモンの時代でした。神様の約束の中ではこの完全に成就した領土の征服も一足飛びではなくてですね、実際には一足一足踏んでいくことによって、現実化していくんですね。神様からの勇気をいただくことで始まる働き、それが私たちにもあります。第3番目は御言葉の中に根を下ろす勇気です。御言葉の中に根を下ろす、どうしたら強く荒れるだろうか、大しく荒れるだろうか。まあ、誰もが願い、誰もが求め、誰もがそうありたいという姿であろうと思います。七節八節にはこう書いているんですね。ただ強く大しくあって、私のしもべ、モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。それは、あなたが行くところでは、どこででも、あなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。どうしたら強く荒れる、大しく荒れるのか。それは御言葉から離れるなぁと神様言っているんですね。御言葉から離れない。昼も夜もそれをあなたの口に置きなさい。そして牧者である主の声を聞きなさい。御言葉から離れない、牧者である主の声を聞くことから強くある、大しく荒れるということは始まっていきます。詩編の一編の二節三節には同じような言葉が出てきます。 まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。主の教えを喜びとし、それをあなたの内側に刻みなさいと。昼も夜もその教えを口ずさむ。私たちもですね、そのようにして水路のそばに植わった木のようなものであります。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えます。申命記でもモーセがこの臨終のところで、死の間際でヨシュアに語りました。120歳を迎えて、31章の8節にこうあります。強くあれ、大きくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。8節、主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない、おののいてはならない。40年の旅路を歩んできたモーセの実感のこもったヨシュアに向けての言葉だったと思います。この言葉はまるで絵に描いたようなものではなく、実際にそうだった。神様はそのようにして自分を、民を導いてくれた。その生涯を終えるときにですね、モーセは実感こもってですね、この言葉をヨシュアに語りました。主ご自身があなたと共に進まれる。主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。私たちにもそのようにして今までも運んできてくださった、そしてこれからもそのお方は変わることがありません。今朝このアウトラインの裏側にはですね、祈りのしおりの表紙に載っているイラストを載せました。尾上聖愛教会丸と、山崎先生は名前つけておられましたが、私たちは一つの体、そして私たちはこの船に乗っています、共同体。この船の補船にはですね、福音宣教、弟子育成、高砂から地の果てまでと風に乗って前進しています。そして土台にはまず自分が弟子にと書いています。この下に尾上聖愛教会のビジョンを載せました。皆さんに一度読みたいと思います。これは研修室にも掲げられているビジョンですが、一緒に今読みましょう。高砂からというところです。はい。高砂から地の果てまで、手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるために、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す。高砂から地の果てまで、手の届く限りあらゆる人に福音を広めるために、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す。追い風の時も、向かい風の時も、荒波を受けても、この船はですね、前進していきます。その行く手は、高砂から地の果てまで、手の届く限りあらゆる人に福音を広めるために、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す。それをしながらですね、前進していきます。そこには私たちに常に語ってくださる神様の言葉があるんですね。主ご自身があなたと共に進まれる。主ご自身があなたの先に進まれる。 主があなたと共におられる。一人一人の歩みの中に、また教会の歩みの中に、このお方がですね、変わらずにこの言葉を持って、また実態を持って導いてくださいます。御言葉に応答して、しばらくそれぞれで祈りの時を捧げていきたいと思います。主よ、あなたは今までもそうしてくださいましたが、これからも変わることのないお方、その信仰の領域に一歩踏み出してですね、祈りを共に捧げてまいりましょう。天の父なる神様、あなたは素晴らしいことをなそうとしておられます。私たちが目を上げるならば、いつもその期待と希望にあふれることができます。行く手に起こるそのような事柄に目を留めていくならば、私たちのうちは恐れが生じてゆきますが、あなたは素晴らしいことをなそうとしてくださる。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしていると。あなたはいつもあなたを信じる民に向かって、共同体に向かって語ってくださっています。それは強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたと共にあるからだと、その実態を持ってあなたご自身が導こうとされているからです。主様、御言葉のうちに根を下ろして私たちを養ってください。私たちがいろんな状況に見舞われるその時に、その中で語られる御言葉をしっかりと握って、その殻を破って、一つ一つその信仰による勝利の体験を私たちが握り取っていくことができるように、兄弟姉妹一人一人を支えてください。またおぼろげにまだ神様というお方がどういうお方なのだろうかと巡らしている方々のうちにも、呼び求めてみよう、尋ね求めてみようというその願いと思いを起こしてくださり、そしてあなたご自身を明らかにしてください。あなたはその一人一人のうちに生きた信仰をお与えくださいます。あの十字架を見させてくださって、私たちは何一つその自分の罪に対してすることができなかったけれど、そのすべてを許し、罰を受け、そして復活して勝利を与えてくださったイエス様の御力が注がれていること、私たちがこの生活の場で、自分のその足場で知ることができますように。あなたが支えて導いてくださるから、明日に期待します。明日はどんな日かわからないけれど、主が共におられるから、私は明日を期待すると、この口を通して歌います。また御言葉を私たちの口に置きます。主よ、あなたがこの朝私たちにこの信仰をお与えくださること、心から感謝いたします。そして未だ見ぬ地、補線を張って進んでいくこの尾上聖愛教会もお導きください。福音宣教に、また自分たちがイエス様の弟子となっていく、そのようなものとして養われていきますように、この共同体がますます主の栄光ある御業を見ていけますようにお導きください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。